子ども生活の皆さん、本当にありがとうございました。感謝します。それではここで、川田先生にメッセージをしていただきます。川田先生は42年6ヶ月ほど前に日本にお見えになりました。そして日本選挙一筋に関東中心にお働きになりました。教会を始められました。そして牧師を起こされました。本当に感謝です。今年の春、臼田牧師先生の息子さんがこちらの進学校へ入学されますが、臼田清先生は先生の教会で救われてた人です。素晴らしい身だと思います。先生は4人の息子さんがいらっしゃり、そして、9人のお孫さんがいらっしゃいます。拍手を持って迎えたいと思います。先生よろしくお願いします。
私たちの身が残ること、霊的身が残ること、何よりも嬉しいことです。宣教師の働き、について今朝も集会終わってからいろいろ話していたんですが、黒川教練ですねと話をしていたんですが、本当に神様のこの教会を通してもなさっていること、この残された身見て本当に私たちは励まされます。第一ヨハネ福音書の中15章ですね、私たちは多くの身を結ぶこと、これは神様の望まれることです。多くの身を結ぶということは、それは一生涯のことを指して書いているのではないかと思います。だから私たちは忠実に一生涯神様に仕えれば、きっとその一生涯の間たくさんの実が残るはずです。まあ1年ではならないかもしれない、数年ではならないかもしれないけども、諦めないでずっと神様に一生懸命仕えていけば、その一生終われば多くの実がなるということ、まあそれは私は神様を信頼してきたつもりであったのですが、宇佐先生もその実の一つになりますが、それも本当に嬉しいことです。皆さんこの集会で眠くならないですか？私は眠くなるかもしれないから起こしてください。まあちょっと講談に入る前にコーヒーを飲んできましたから大丈夫でしょうけど、私は午後の集会にもダビデについて話をさせていただきます。ダビデの話、第一、歴代史からのメッセージですが、早速メッセージに入りたいと思います。この午後の、集会は25分ということで、それを超えられると憎まれるということになるらしいですね。だから気をつけております。まあそれ小川先生のおっしゃることで本当かどうか分かりませんけど。はい、第1、歴代史の16章の11節、4つの成功を取り上げたいと思いますが、これは16章はですね、ダビデの書かれた詩編の一つです。詩のようなものですね。そして特別のイベントの時にこれを歌ってもらったんですね。まあ全部読みたいんですけれども、全部読まないで、11節12節15と24節を読ませていただきます。では11節からお読みいたします。主とその道からを尋ね求めよ、絶えず御顔をしたい求めよ、 主が行われた苦しい御業を思い起こせ、その奇跡と御口の裁きと覚えよう、これは今度15節です。覚えよう、主の契約を、とこしえにお命じになった御言葉は先代にも及ぶ。主の栄光を国々の中で語り継ぎよう、その苦しい御業を全ての国々の民の中で。この4つの聖句について考えてご一緒に行きたいと思いますので、その前に一言お祈りをいたしましょう。父なる神様、今日集っておられる一人一人の兄弟姉妹、また主イエス様のことをまだ求める途中で、私たち一人一人の心の中に上からの聖霊の働き、尊い働きが与えられ、また本当に御導きによって私たちはこの午後の礼拝守っていただきたいと思います。どうかあなた様の御言葉を豊かに祝福してください。一人一人の心の中に植え付けられたこの御言葉が大きな励み、また力になるように祈ります。すべてをあなた様の尊い御手に委ね、お祈りいたします。アーメン。教会に通っていらっしゃらない方々だったらわからないと思いますが、聖書をちょっと読みになったならば、イスラエルにとって大切なものがありまして、それは契約の箱というものだったんですね。契約の箱というものはイスラエルにとってこれは神様の御臨在そのものだったんですね。神様の御臨在と神様の力、そのような大切なものだったんです。しかし戦争中でその契約の箱が盗まれてしまって、取られてしまって、長年イスラエルに持ってこないで、結局ほったらかしにされた状態で、そしてこれはいけないということで、ダビデはその契約の箱をエルサレムにもう一度持ってくるようになって、そして特別なイベントを催しました。そのイベントでのために彼は詩を書きました。そしてこの詩をアサフという、イスラエルの歌手に渡して、そしてレビの人たちに歌うように命じました。そして彼はそのようにそのイベントだけではなくて、その後も何かの特別なイベントの時にこの16首のダビデが書いたこの祈りを歌ったそうですね。私はこのことを考えて、皆さんにも皆さんの50周年ということで、この4つの聖句を集中していきたいと思いますが、一番最初の聖句を注意していただきますが、主とその道からを尋ね求めよう、絶えず道からをしたい求めようということからいきたいと思います。ここで神様は私たちは主の主を求めるように、主と主の力、もちろん礼拝のために求めるように、主の御顔を求めるように言ってます。そして私たちは主を求めることによって私たちは力づけられ、また励めされています。ダビデは詩編の4の6も書きましたが、多くのものは言ってます。誰か我々に良い目を見せてくれないのか、主よ、どうかあなたの御顔の光を私たちの上に照らしてくださいということですね。そして 詩編という書物がありますが、私たちの聖書の大体真ん中の詩編というものですが、ダビデはそれ全部の詩編を書いたのではなくて、実にその、今16章でダビデは、任したこの、詩をアサフという人に任して、そして歌うように、ということだったんですが、アサフも詩編何、いくつか書きました。実は73編から83編までダビデ、アサフは書きました。また50も書きました、モーセも詩編一つ書いたのを皆さんご存知ですか。詩編90編はおそらくモーセの、一番最後に書いた御言葉ではないかと思われています。90編はちょうどイスラエル人はアラノの旅が終わって、ちょうど約束の地に入る手前の、またモーセが天に召されるちょうど前の時に詩編90モーセが書いたのではなく、本当に素晴らしい言葉ですが、一節二節このように言ってます。主よ、あなたは永遠にわたって私たちの住まいです。山々が生まれる前から、あなたが地と世界とを生み出す前から、まことに常しえから常しえまで、あなたは神ですと。そのようにモーセは書いて、そしてその、天の神の、そばに、召されました。だからアサフはイスラエルの歌手でこの歌を歌いましたが、しかしですね、このアサフのことは面白いことがありました。彼は23編を書きましたが、23編の一節にこのように書いてあります。まことに神はイスラエルに心の清い人たちに慈しみ深い。このように彼はちゃんとした信仰を持っていた人だったんですが、しかし2節3節を読むと、彼の考え、また信仰がちょっと弱くなっている時、それを発見することができます。2節、これ出てくるのかな、出てこないですね。詩編の23の2ですが、このように彼は、書いてるんですが、しかし私自身はこの足がたわみそうで、私の歩みは滑るばかりだった。それは私が誇り高ぶる者を妬み、悪者の栄えるのを見たがるであると。このように、アサフはちょっとですね、信仰が弱く時があったんですね。神様を信じない人たちがどうして栄えるのか、そして神様を信じない人たちどうして苦労するのかという心の戦いがあったんですね。皆さん、そのように考えた、同じように考えたことがありますあるかもしれないですが、どうして神様は神様ご自分を信じる人たちを、助けないのか、また祝福しないのか、そのような混乱の中、彼は、ずっと続けて、神様を、求めて、行きました。そして彼はやっと自分の考えはいけない、本当に神様は素晴らしいお方で、私たちをみんな、恵んで恵みを与えてくださった本当に素晴らしいお方であるということを、彼は、やっと分かりました。でもいつ分かったかと言いますと、73の17節で私たちには分かりますが、このように、書いてあります。私は何と書いてあるんですか、神の聖城に入り、ついに彼らの最後を悟ったということですね。そして18節、誠にあなたは彼らを滑りやすいところに置き、彼らを滅びに突き落とされます。まことに彼らは全く、また、たくまに滅ぼされ、突然の恐怖で滅ぼし引き去されましょう。目覚めの夢のように、主よ、あなたは奮い立つとき、彼らの姿を蔑まれましょうということですね。聖書の中には、 人生のすべての私たちが直面する問題、の解決を見ることが見つけることができます。そして、まあ、聖書さえ、聖書さえ、用いて聖書だけ、答えを探せば私たちに答えが与えられます。だからこの講談から聖書だけ使うということは、素晴らしいことです。しかしアサフは自分の心の戦い、の、答えを見つけたのは聖城に入ってからということだったんですね。彼は聖城に入って、まあ、それは 今日教会に入るのと、同じようなことですね。教会に行って、彼は、まあ、本当に神様を求めた、ところで神様、から、答えが与えられたんですね。そのうちこういうことです。救われてないイエス・キリストを信じてない人たちは、いろいろ、上からの祝福、神様からの祝福を受けるかもしれないですが、しかし、神様は今ではみんな裁かない、ことが分かりました。そしてこの場所、この地球では、裁きが必ずあるわけではない、ということです。その、日が、裁きの日が必ず、やってくる、今ではないかもしれない。ですから永遠の、裁きの時があるということで彼はそれで、満足しました。そして、続くて自分の、いけない思い、悪かった考えを捨てて、そして神様に戻ってきました。ですから、まあ、本当に、このダビデの11節の言葉はもしかしたらアサフのためだったかもしれないね。11節、主とその身力を尋ね認めよう。絶えず御顔をしたい求めよう。これはアサフに当たった言葉ではないでしょうか。ね、私たちにもとても大切なことですね。私たちは本当に、必要として、います。第二の、聖句ですが、十二節ですが、主が行われた苦しい御業を思い起こせ、その奇跡と御口の裁きとをということですね。第二のポイントは、これです。すなわち、私たちは神様の行われた御業、絶対忘れては、いけません。この間私は聖書の詩編、私の朝のデボーション、78編だったと思いますが、78編を読みましたらですね、そこにですね、本当に神様に対して多くの、神様の今までのなさった御業を思い起こすようにと、いう言葉を読みましたら、私はちょっと、心を痛みました。本当に私はもう、長い間神様の、多くの御業を、忘れがちがあってですね、私はその時ですね、デボーションの時に私は、宣教師になる前からの時からずっと今まで神様のなさった御業を思い起こそうとしました。いや、本当に考えましたらです。たくさんですね。時間かかるんです。たくさんあります。でも忘れてはいけない。決して今までこの教会も53周年をですね、毎年特別に周年記念をされていると思いますが、でもこれは本当に大切ですね。私たちは神様の民族として、本当に神様の素晴らしい御業を決して忘れては、いけません。 同じ詩編の78編のエフライムという人ですね。エフライムの部族の、民族は、神様の御業を忘れてしまったんですね。そしてそのことでだんだん神様から離れてしまったんですね。だから私たちは本当に神様の今までの多くの御業を忘れてしまうと、私たちも神様から離れやすいということですね。覚えることは私たちの力であるということを忘れないでください。神様の御業を忘れないで、いつも覚えていること、それは今生きていくための励みと力になるということを忘れてはいけません。でも皆さん、一つのチャレンジを与えます。いつも感謝を持ち、いつも感謝を持ち、新たな希望と新たな信仰を持ちながら前進していってください。感謝の気持ちを、また新たな希望と信仰を持ち、今まで来られたようにこれからも進んでいくように、そのチャレンジを与えたいと思います。この教会のストーリーの1ページ1ページの上に、今まで神様は皆さんの牧師を通して導きを与えられたこと、そのストーリーの中に入ると思います。またそれだけではなくて、神様はこの尊い御言葉を通して、皆さんのちょうど必要としていた時に必要としていた御言葉が与えられたということも、そのストーリーの中に入ると思いますね。いろんな必要があります。この部屋の中の皆さんの必要多いと思います。でもそれぞれの必要、神様はきっと御言葉を通して、必要としていたものを与えられたに違いありません。しかしそれだけではなくて、この教会で習ったこと、それもその教会のストーリー、まあ、将来によって、書かれるということは間違いないことです。サムエル、このサムエル預言者、サムエル、祭司はこのように7章17節で、言ってましたが、そこでサムエルは一つの石を取り、それにエベンエゼルという名を付け、ここまで主が私たちを助けてくださったという言葉を、書いたんですね。エベエゼン、エゼルという言葉、エベンエゼルという言葉は、神様は私たちの助け、となったという、私たち、主が私たちを助けてくださったという意味で、私たちは本当にそのように、積極的に前進もうではありませんか。今私たちはイスラエルについていろいろ書かれていることを学んでいますが、実は神様はイスラエルを扱ったように、彼は他の国々と同じように扱うことを忘れないでください。他の信仰の人々をも同じように扱うこと、ダビデは特別な人だったんでしょうけれども、しかし、神様に従って神様を褒め、また感謝し、また神様をいつも忠実に従ったのはダビデだけじゃないですね。ダビデの模範で私たちは助けられたでしょうけれども、しかし神様は日本をもアメリカをもいろんな国をもイスラエルと同じように導き、また同じように扱うことあります。だから私たちは神様に従えば神様の祝福当然、しかし神様から離れてしまうと、その裁きも当然。十二節、そのようにその奇跡と御口の裁きとをという言葉がありますね。離れてしまえばエフライムと同じようになってしまうんですね。神様から遠ざかってしまうんですね。だから祝福と裁き両方私たちを正しい道に導くようになると思いますね。忘れないこと、覚えておくこと、これは何よりも 大事なことです。ある人は司会、イスラエルに行かれたことある方いらっしゃいませんか。司会を見たことある方、私は見たことありますね、司会はね。まあ、司会の、ずっと、高いところですね、回ることができるんですが、ある人は司会のその、高い崖のところですね、歩いていたところですね、その崖から落ちて司会に落ちてしまったんですね。そして、泳ぐはできなくて、彼はもがいていて、一生懸命陸地まで泳ごうとしましたが、なかなか、溺れそうになって、もがいても何もできなくて、そしてふと彼は思い出した。これは司会だ。これは塩と好物でいっぱいで、私は浮かぶはずです。そして、もがくことをやめて、そして浮かぶようになったんですね。多くの場合、私たちクリスチャンは、神様を忘れて、自分の試練、また、悲しみで、もう本当にもがいてしまうような状態になると、神様はそこにいらっしゃることを思い出してください。私たちを助けてくださることを思い出してください。まあ、第3番目のポイントですが、それは15節にあります。覚えよ、主の契約を常しえに、お命じになった御言葉は先代にも及ぶということですね。ここでダビデは、アブラハムに対しての神様の約束をここを取り上げています。もちろんダビデにも神様はいろんな約束を与えられたんですが、これはダビデじゃなくて、これはアブラハムの約束を指しているはずですが、神様はアブラハムに彼の故郷を離れて自分が示すところに行けば必ずアブラハムを祝福すると神様は約束しました。アブラハムはそのように、まあ、この約束というのは創世記の12章1節にありますが、お読みします。ちょっとこれは出てきますかね。出てこないです。大丈夫です。まあ、創世記の12章1節、その後主はアブラハムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの家、父の家を出て、私が示す、地へ行きなさい。私が示す地へ行きなさい。この点でアブラハムはどこ行くのかわからない。わからなかったんですね。しかし、2節、そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。3節、あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福されると、この約束をアブラハムに与えたんですね。彼は神様に従って、故郷を離れて、そして神様が示されたところへ、いたわけですね。そして同じ約束をアブラハムの子孫にも与えました。イサク、また、ヤコブにも同じ約束を与えられたんです。そして、皆さんに分かっていただきたいことは、今日のアブラハムの子孫っていうのは、皆さんはイスラエル人だとおっしゃるかもしれないです。まあ、それはそうですが、しかし、それだけではないんです。アブラハムの子孫というのは、アブラハムの系図を通して、生まれになったイエス・キリストを信じる者は、アブラハムの子孫ということになっていること、これは聖書の中で明らかになっていますね。そう、イエス・キリストを信じた者は、アブラハムの子孫となっているということですね。これは素晴らしい約束です。 霊的民族です。すなわちですね、肉体の子孫ではなくて 霊的子孫のことを、神様はそのようなことをアブラハムに約束、なさいました。ですから、本当にその通りに、なっています。もう本当に、アブラハムは、アブラハムの、ことは世界中で、重んじられている人です。アラブ系の人たちも アブラハムのことですね、尊敬、しているわけですが、まあ、アブラハムの子孫といえば長男は、イシュマエルでしたね。イシュマエルはアラブ系の、アラブ系の、子孫はそのアブラハムの、長男から、下ってきました。しかし神様の今の約束はイシュマエルを通してではなくて、神様の、祝福はイサクを通して与えられることに、なっています。そしてその祝福、神様はアブラハムに、約束した祝福、地上のすべての民族はあなたによって祝福されるということですが、これは一体どういう意味ですか？これはですね、皆さん、神との特別な関係の祝福ということを言っています。イシュマエルよりもイサクの方が父と親しい関係を持っていたように、イエス・キリストを信じた人たちは、イスラエルはアブラハムの子孫ですけれども、イエス・キリストを信じた人たちは神様と特別な霊的関係を持つようになるということをですね、忘れてはいけません。しかしそれは特別関係だけではなくて、 神様がアブラハムに約束されたその祝福というのは霊的な祝福も、含めてますし、精神的な祝福も、またこの事情における祝福、肉体的な祝福、これ全部含めているということを、忘れてはいけません。創世記の17章の20節、これはイシュマエルについての約束ですが、これもアブラハムの子孫イシュマエルについて書いてありますが、イシュマエルについてはあなたの言うことを聞き入れた。確かに私は彼を祝福し、彼の子孫を増やし、非常に多く増やし、加えよう。彼は、12人の族長を生む。私は彼を大いに国民としようと、いう言葉ですが、その通りですね。神様はイシュマエルの民族をも祝福しましたね。アラブ系の国はお金で、油で、飛んでますね。そして、非常に多いですね。しかし、イサクに与えた祝福、彼らにはまだわからないんですね、多くは。すなわち、イエス・キリストを通しての信仰によって私たちは、特別関係、神様との特別関係を、持ってない。残念ながら。そしてこれはイシュマエルの子孫を通して、そして、先登っていきますと、イエス・キリストの子孫を通して与えられる祝福です。ですから、もし、イエス・キリストを自分の心の中に信じておられるのであれば、あなたは本当にアブラハムのおかげで、またイエス・キリストのおかげで、あなたは本当に誰よりもこの事情において祝福されています。アラブ系の国はお金いっぱいあるでしょうけれども、しかし私たちの持っているような祝福、全然比べるものになりませんね。多いでしょうけれども、しかしそれは、今度また別の祝福ということになりますね。しかし、このユダヤ人、イスラエル人、アブラハムの子孫です。そして忘れてはいけないことは、そのユダヤ人によって、私たちはこの聖書を手に 持つことができたんですね。ユダヤ人のおかげで聖書が書かれたんですね。私たちに手渡されたんですね。そしてイエス・キリストの弟子たちもユダヤ人で、そして彼らのおかげでこの福音が、この聖書の福音が全世界に、伝え始められたんですね。ですからその意味で本当にアブラハムを通しての祝福が続いているということを、忘れないでください。これはこの聖書の福音、これは、本当に比べられない、尊い、ものであります。では最後のポイントですが、今度、16章の24節を最後に見たいと思います。主の栄光を国々の中で語り継げよう。その苦しい御業をすべての国々の民の中で、主の栄光を国々の中で語り継げよということですね。ダビデの他の詩編もよく国々の中で全世界の人々にこの神の御言葉を分かち合うように、また伝えられるようにという言葉がたくさんあります。詩編の中たくさんあります。イザヤはこのように言ってます。あなたを救った者、全地の神と呼ばれている。あなたを救った者、全地の神と呼ばれる。本当にそうです。神様は全世界の、全ての人の誠の神様であり、私たちはこのメッセージを全世界に伝える義務が与えられています。義務というよりも、特権と言った方がいいと思いますね。全世界の人々に伝える素晴らしい特権、私たちに与えられていますね。ですからアブラハムに約束された通り、全、12章ね、全ての民族に彼を通して祝福されるということですね。この世は失われつつ ある状態です。そして私たちはこれを決して忘れてはいけません。この教会は53年前から、そして今日至るまで来られたこと、それは神様の福音を、主の救いを世界中の人々に知らせる、また与えられるために立ち上げられたこと、それは一つの大きなためのものであると思います。そして私たちはこの福音を、イエス様の尊い福音を伝えること、これは大きな祝福の一つになると思います。私は私とカナリはイリノイ州の出身でありますが、この頃はアメリカに帰るとミシガン州に行きます。ミシガン州に私の母も子供2人もミシガン州にいますが、この間一つの話を聞きました。一人のユダヤ人はミシガンの川、一つの川に行きましてですね、そして手に持っていたパンをその川に投げたんです。誰かが彼に聞いたんですね、何を知ってますかと。そして彼は、私の罪が流されるためにパンをこのように川に投げていますと。ユダヤ人はやっぱり長年神殿はないでしょう。今エルサレムにあるのはそのイスラム教のモスクだけですね。なかなか神殿建てられないし、動物の犠牲も捧げられない状態で、彼らには本当に自分たちの罪が許されるためにイエス・キリストのことを信じていないから、方法わからないんです。罪の許される方法わからない。 それしか、まあ、自分だけのできるだけのことしかわからない。でも私たちにはアブラハムの子孫だから、私たちの罪が完全に許されていて、私たちはこの罪の許しのメッセージを全世界のすべての人々に伝えなければならないということです。まあ、本当に最後に、最後の言葉ですが、このダビデの祈りのちょっと最後の、言葉をちょっと読んで終わりにしたいと思うんですが、29節をお読みいたします。皆の栄光を主に捧げよ、捧げ物を携えて御前に行け、聖なる飾り物を捨てて主にひれ伏し。このようにまあ、神様に捧げ物を携えて御前に行けということですね。皆さんはよく捧げる教会だと思いますが、これはいいことです。とてもいいことです。宣教のために捧げることは神様の望まれること、教会の、立ち上げて、また教会発展するために皆さんの献金は尊いものです。神様はそれを用いてくださるということですね。そして、これによって皆さんは本当に神様に祝福される、に違いありません。でも使徒行伝の、ある言葉ですね。私たちは神の中に生き動きまた存在しているのです。ですから神様の、まあ、大抵ですね、人々に、親切にし、親切する、時は何か差し上げますが、神様の場合は、捧げ物を携えてくるのは、親切のためではなくて、神様を尊敬するために、私たちは捧げているわけですね。最後の読みたい言葉は36節にあります。36節です。褒むべきかなイスラエルの神主、とこしえからとこしえまで、それからすべての民民はアーメンと言い、主を褒めたたえたということですね。すべての民はアーメンと言い、主を褒めたたえた。本当にイスラエルの神主です。イスラエルの神は神の神、主の主、であれ、そして特使から特使へまで、褒むべきお方です。ダビデはこのように、この特別イベントのためのこの祈りが、皆さんの、力また励みになることを私は、思いますが、では一言お祈りをしたいと思います。父なる神様、本当に私たちは取るに足らない、地獄に行くべき罪深いものでありながら、イエス・キリストの信仰を通して私たちをあなた様の家族の一員として受け入れてくださり、そして、イエス・キリストを知ることによって、信じることによって、私たちは本当に恵まれた民族、アブラハムの子孫と、なったことを分かり、知り、私たちは本当に、どの民族の中の最も祝福されているものであることを、私たちはそのことを知って信仰を続けて、あなた様の上に置き、また一つ一つの御業を忘れることないように、どうかそのように私たちを導いてください。この教会53周年記念日ですが、続けて先生をはじめ、また兄弟姉妹一人一人を豊かにご栄光のために、そして日本の多くの教会の模範として用いられることを、続けて用いられることを、これを切に願います。どうか続けてこの教会を祝福してください。一人一人を祝福してください。そしてイエス・キリストが栄光を与えられ、またアサムの福音が 伝えられるように用いられることを祈ります。主イエスキリストの尊い御名によって祈ります。アーメン。